これはああいった公聴会で拉致のお話をするというのは多分初めて思いますし、これは正式に、会員の記録として残り、アメリカの政治の中にもちょこっと入ってくるという確約もあるようですけども、まあ、何よりもブッシュ大統領がですね、会っていただけるという情報が実はさっき言ったイングさんと副長官が漏らしたんですよ。で、私はびっくりしたんですけども、あ、言っちゃったと、ちょっと今日は黙っててほしいということでですね、押さえていたんですが、あ、もうこれは確定だなと、まあ、いうことで、準備に取り掛かりまして、まあ、私は全員会えなかったんですけども、ブッシュ大統領におかれましては、忙しい中、我々一般の市民とね、日本のしかも外国の市民と直接お話ができるということに非常に感激しておりましたし、それからお忙しいのにっていうことに対して、私はこの人権をの問題を論議する時間がないほど忙しくはないと、ということはこれ名言だと思ってるんですけども、この人権問題ってのはまず第一番に最優先する問題だっていうことのその意識の表れだと思うんですね。まあ、そういうことから今までの対応も非常に、テキパキやっていただきまして、まあ、その後のブッシュさんの話でも、私は最近になく感動した対面をしたと、まあ、いうような評価もしておりましたけども、やっぱりこの我々被害者家族の訴え、本当の気持ち、家族としての気持ちを訴えたということに対しては、非常にアメリカのトップまで動かすという、こういう月間にもなったわけですね。で、これはまあ単にあったからそれで解決するんじゃないんですけども、アメリカ政府、アメリカのトップが、そういう思いでいるということを全世界にメッセージを出したということですね。さらには北朝鮮に対して、アメリカとしてもこの問題は、こんな問題はあってはならないということの強いメッセージを与えたと思うんです。そういう意味では非常に、まあ、いろんな人のおかげでこれが実現したんですけども、活動の経過の途中の成果としてはあったと、まあ、いうふうに私たちは感じております。で、あれ時間何分前でしたっけ。まだ大丈夫です。せっかくですからね、早紀江さんが大統領に出したお話、これ実際の言葉で、自分の言葉で喋ってたんですけど、それをちょっと一応文章にしたものをさっと急いで一本で今読んでいます。大統領閣下、私の娘横田めぐみは今から29年前、11月に13歳で中学校からの下校途中に北朝鮮に拉致されました。めぐみ行方不明になってからどうしていなくなったのかわからない、長い長い20年間の苦悩の日々を過ごしてまいりました。めぐみが北朝鮮の工作員によって拉致されたという情報が入ったのが1997年のことでした。亡命工作員の証言によりますと、娘は工作船の暗い船底に閉じ込められ、お母さん助けて、お母さん助けてと壁をかきむしって絶叫し続けて暗い海を運ばれたと言います。同封しましたものは1年半前、二世遺骨と一緒に日本政府に提供された拉致直後のめぐみの写真です。めぐみは歌の好きな明るい少女でした。この寂しそうな顔を見て、私は思わず写真をなでながら、めぐみちゃん、こんなところにいたの、どれほど不安だったでしょう、まだ助けてあげられなくてごめんなさいと話しました。めぐみたちはまだ元気であちらにいるのです。子供たちの失われた月日は取り戻せませんが、世界各国から拉致された全ての被害者たちを助け出し、これからの人生を自由のうちで過ごさせてやりたいのです。ひどい人権侵害に苦しんでいる北朝鮮の人々も助けてなきゃなりません。大統領閣下と米国国民の皆様のお力添えを心からお願いいたします、という内容の 話を大統領に直接したわけです。今日めぐちゃんの写真がちょっとここにはないんですが、あ、これのあれですよね、よく使う、これからもちろんこの写真で、たまたまですね、私たち行った一緒にアメリカ行った家族のメッセージも、この写真と、それから英語のメッセージで、出しまして、で大統領は一枚一枚全部読んでくれたそうです。で、まあ、石川さん、まあ、これは松本留美子さんですね。で、これは石川慎一さん。それから、あ、そっか、5人しか行きませんのでしたんで、もちろん私の方も出しましたけども、非常にそういう意味では、日本とちょっと違うなって残念ながら思う場面が多いですね。まあ、それはそれとしてですね、ようやく、この問題に対する、流れといいますか、非常に、去年あたりは、嵐の前の静けさとか言って、じっと何も情報も入らず、何も活動もせず、来ましたけども、今が嵐の最中だというふうに私たちは認識しています。例えば日本の総理大臣がトップになってこの問題を片付けるというはっきりした意気込み形にできましたし、それから世界の人たちについても非常な あちらこちらにおいてこの拉致問題を訴えながら、これは世界の問題として、人権問題として、解決しなきゃいけない問題ですよというアピールを相当してまいりました。そういう意味ではあまり時間が多分かからなくて、解決の目処がつくのではないかという私は楽観的な見方をしてますけども、何せ基地外国家ですから、どうなろうと構わないというそういう乱暴な処置をする国なんですよね。例えば一番はっきり言うのは、地獄の国民なんかどうなったっていいと、平壌だけしっかりすればいいんだという考え方とか、まあ今経済制裁含めて金融制裁、その他たくさんの制裁を受けて相当苦しんでることは確かです。そうなってても構わず、わがまま言い放題やり放題で、核の実験については当然これアメリカと一騎打ちというか、一対一で話をするべくカードをどんどん切ってきてるんじゃないかと思うんですけども、こういった問題と拉致の問題とどうやってうまくその並行して、進めていけるのかなっていう心配は、まあ、あるんですけどね。もちろん核問題については日本としても相当な脅威がありますから、そういう意味では徹底した北朝鮮のその何ていうんですか、こういったことをやめさせるそのメッセージ努力をしていかなきゃなりませんし、また逆に拉致問題についてもこれが片付けばあなたたちは支援がもらえるんだというようなこともいつかチャンスを見て言わなきゃいけないし、ましては今日本人、北にいる日本人を傷をつけたら承知しないだということも言わなきゃなりませんし、じゃあ逆に日本人を大事にすればそれだけの報酬はあるということもですね、どっかのラインの中に入れて行かなきゃなりません。まあ安倍総理制裁制裁っていうことの一本やりについては、まあ他からの意見も少し出てますけども、まあ、今はそれをする北に怒りを示す、あるいは非人道的なことをやってれば制裁をするのが当たり前、これはもうどこの国でもそうですけども、まあ、そういうようなことも含めて、制裁はするとはっきり言ってます。ましてはこの核実験なんかすればですね、これはもう日本だけじゃなくて、各国から相当な批判を受けると思いますし、で日本は隣の国ですから一番怒んなきゃいけないはずですよね。まあ、そういう面では かなりの強い生産があるのではないかと思います。ですから私たちは、それを見守るしかないんですが、あの家族会の今年の方針としてもさらなる制裁をということで世論の盛り上げを図っていこうと。それから、もう一つは、先ほどから話が出てます国際世論にどうやって、訴えていくか、さらに訴えていこう、こういう動きがあります。それから、いろんな法的な措置が今度もどんどん進んでますけども、そういった北朝鮮に対する適正化の問題でそういった法律ができる、そういったこともきちっと援護して、いきたいと、まあ、いうような形で今後も活動としてはあまり、変わりはないと思いますけども、このアピール活動は今後も続けていきたい、していきたいと思います。まあ、しかしながらですね、非常に申し訳ないんですけど、横田夫妻がですね、非常に疲れてるんですね。もう気の毒なくらい疲れてるんですよ。で、ただこういう場所で私は疲れてますって言えないじゃないですか。で、ほっと終わった後ね、私たちいつも仲間ですから話するんですけども、もう手が上がらない、肩が痛い、歩けない、という話もつけるし、当然ながら皆さんも感じていると思いますけども、もう73歳と70歳ですからね、これ全国津々浦々飛び回るのはもう段階としてはいいんではないかと。まあ、あとは私たち若い、私も若くて60歳ですけど、他の人たちが手分けをして全国回る、あるいはアメリカへ行く、ヨーロッパへ行く、そういったことを担っていこうと、まあ、いうふうに覚悟はしてますけども、とにかく長すぎますよね、この問題の解決の期間っていうのは。ですから長いから長いからいろんな問題がちょこちょこちょこちょこ出てくるんですよね。だけど私たちの狙いはあくまでも一つ、家族を返してほしいと、早く、それだけですから、あまり問題を複雑化したり情勢分析したり経済的なその勉強したりとかっていうのは当然私たち一般の国民市民ですからできませんが、ただ願いは早く返してほしいと、もうこれだけですね。まあ、そういう気持ちを安倍さんはよく理解していただいて、多分これで涙を流したと思うんですけども、私たちこれから皆さんと共に、戦いながら期待しながらまた頑張っていきたいと思いますので、またご支援のことをよろしくお願いします。どうもありがとうございました。